鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。じゃあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、昔走ってた列車が、今でも保存されてるところが、いろいろたくさんあって、
はい、
最近ちょっとこうくるくるっとこう回ってきましたんで、で今週と来週はですね、そのうち東北海道ですかね、釧路、根室、十勝、網走方面に、今もその展示をされている、
はい、
車両をちょっとご紹介したいと思うんですね。はい、ただ全部行ってません。多分 90% ぐらいは行ってると思うんですけど。
でもすごい。
はい、紹介したいと思います。まずはですね、今日はまず釧路管内ということで、釧路市はですね、まず幸い町公園に、
はい、
C58-106号機っていう機関車が、展示してあります。でこの機関車は昭和14年に製造されたもので、昭和29年に天皇皇后両陛下、当時の昭和天皇と皇后様ですね、こちらにお越しいただいた際にはそのお召し列車を牽引したという、はい、非常に由緒正しい機関車なんですね。で残念ながら昭和47年に、さよなら運転をして、で、鉄道開通100年ということで、この幸い町公園に、今保存をされています。で年に1回ですね、国鉄の OB の方、私も時間があればいつも行ってるんですけど磨きに行ったり、それからちょうど清掃するときが10月の落ち葉のシーズンなもんですから、落ち葉をこう拾ったりとかしてですね、で綺麗にしています。その他に業者の方が定期的にしてる、メンテナンスしてるっていうことで、とっても綺麗になってますね。でこの機関車ですね、いいのは周りに桜の木とかいろんなこうそういう木があって、写真の撮り方によってはなんか生きてる機関車かなっていうような雰囲気を思わされるので、なんか写真を撮るにはここ非常になんか面白いなと思って行ってますね。で幸い町公園っていうのはもともと国鉄の釧路工場があったところで、別名鉄道公園とも言われてるんですね。ですからそこに保存されているこの458っていうのが、大変僕らにとってもうずっともう見てる機関車なんで、非常に、親しみがある、機関車ですね。これがまず釧路市内まず一つですね。そして、今度がですね、湧別鉄道っていうのが、はい、釧路と阿寒町に、間に走ってたんですけども、その機関車も保存されています。まず1箇所目が釧路市内の、中心部って言っていいんでしょうかね、市街地に釧路製作所さんっていう会社があるんですけど、そこに、8722っていう、蒸気機関車が保存をされて、います。この8722っていうのはこれ明治生まれの機関車で、大変全国的に見ても珍しいんですね。見るからになんかいい味出してるなとかですね、なんか明治の、頑固親父のなんかの機関車かなとかって思うんですけども、最初はこの機関車ですね、もちろん国鉄で当時は活躍してたんですけど、北海道拓殖鉄道っていう十勝の方に払い下げられ、はい、その後昭和32年から湧別鉄道に移ってきて、釧路とその湧別炭山っていう阿寒町にあった炭鉱ですね、ここの間で石炭列車を牽引してたんですけど、残念ながら昭和45年にこの湧別鉄道が廃業してしまいまして、それで この釧路で、もともと釧路製作所さんってこの湧別鉄道の機関区の役割を果たしてた工場なので、うん、ここに今展示をされています。まあ、当時ですね、この釧路製作所の社長さんがすんごい鉄道ファンで、うん、まあ、そういうことも多分あったと思うんですよ。僕一回だけお会いしたことあるんですけど、はい、札幌で、まあ戦前のその撮ったどうですか、写真がもう綺麗に保存されてて、うわすごい方だなと思って、お会いしてとっても嬉しかったんですけども、まあ、まずその釧路市内でこの8722っていう SL が保存されて、います。それとあともう一台がですね、阿寒町 の、あの道の駅、ですかね、赤いベレーですかね、そこにあの裏にキャンプ場があるんですけども、そこの入り口に、炭鉱と鉄道資料館っていうのがあって、その裏手にあの C1165 号機っていう蒸気機関車が保存をされています。でこの機関車もあの湧別鉄道で、長く活躍をしてたんですけれども、まあ、残念ながら昭和45年の、廃止ということで、こちらの方に、あ、最初はですね、この機関車の阿寒町の今のなんですかね、商工会のあたり、あの確か中央公園って言ってたと思うんですけど、そこにしばらく保存されてたんですね。で、あの中央公園っていうのはもともとのその阿寒駅のあったところで、ちょっと広いスペースがあったんで、そこに保存されたんですけど、まあ、赤いベレーの開業とともにこちらの方に、まあ、移動をしていきました。で最初ちょっとしばらくですね、サビとかで残念な状態だったんですけど、あの OB の方々があのみんなでお金を出して、平成19年ですか、再塗装されて、それであの今綺麗な状態になってます。それでこの機関車の後ろに、国鉄の客車のオハ62っていうのがあの保存されてたんですけども、まあ、残念ながらちょっと雨風にちょっと当たっちゃって、屋根落ちちゃったんですね、うん、それで解体をして、でそれはもうなくなっちゃったんですけど、その後ろにあの環球車っていうあの貨車の貨物列車の、一番後ろに車掌さんが乗ってる車両があったんですけど、なぜかこれもここに保存されてて、今はこの C1165 とその環球車の YO8000 型と、まあ、2台で、保存されてます。で一回ここの番組でもお話したんですけど、そのオハ62の、客車の解体はされちゃったんですけど、しばらくあの台車だけちょっとあの無理って残しておいてもらったんですよね。あの戦前 の、そのいわゆる満州鉄道でも使えるようなっていうことで、この湧別鉄道も1067ミリっていう国鉄と、当時国鉄と同じ線路幅だったんですけど、満州鉄道ってあの標準機っていうか、まあちょっと広めの、線路だったんですけど、まあそっちでも使えるようにっていうので、ちょっと変わった台車だったんですよね。で保存っていうか置いてあったんですけど、岩手県の方であの客車の上だけを保存している方がいて、ぜひ下が欲しいということで、あれ何年前かな、7、8年ぐらい前に持ってったんですよね。それで私それ1回もあの持ってったところで、岩手県の遠野市っていうところなんですけど、見に行ってきまして、まあ綺麗に色塗られて、あの台車がまあ保存されてたんで、まあうまく活用されてるなっていうような風に思いました。で釧路市内はこの、以上この3台なんですよね、はい。で今度はですね、根室管内の方にちょっと移動したいと思うんですよね。で根室管内は主にはあの標別線といって、あの標別茶と標別町、まあ、根室標別の間と、それから中標別とそのあっとこっていう駅の間に残ってて、まず最初がですね、標別町の川北っていう駅があったんですけど、そこにあの機動車ですね、キハ22っていうあの、まあ、私たちのような60代とかですね、50代の人間は、まあ、このキハ22で育ったと言っても過言ではないぐらい、あの一般的な標準的な当時はあの機動車で、まあ、大体普通列車乗るともこのキハ22っていう、まあ、馬力がそんなにないんで、あの加速するまでに相当孵化したとかですね、まあ、なんか 独特のそのカランコロンカランコロンっていうアイドリングした時の音とかがですね、やっぱりこれがすごくあの印象に残ってるんですね。で一台綺麗に 色は塗ってるんです。それで中がですね、なんか集会所みたいなような感じになってて、中の座席はほとんど取っ払われてるんたんですけど、中ちょっと覗いてみると、昔はタバコをこう車内で吸えたので、はい、灰皿とかですね、あと窓とかも、まあ、そっくりそのまま残ってるっていう感じで、でこれも、ここの車両も取り方によっては、うん、なんか現役時代みたいだなみたいなような、そういう取り方ができる車両だったんですね。さてでもう一つ先に行くとですね、あの標津町の役場とかがある、まあ、根室標津駅っていうのが昔あったんですけど、ここにあの蒸気機関車のですね、C11 が、保存をされてました。 C11-224 号機っていう、で元々は図書館の前で保存されてたんですけど、まあ、あの一回この番組でゲストで出ていただいた、はい、あの和田君たちが、ね、
はい、
あのまあ、なんとかあのまあ、復活させたいっていうのと、それからそのここに機関車をくるくるっともう180度回す、転車台っていうのがあって、それを活用したいっていうので、これをあの転車台の上まで持ってきて、でそこでただ展示するだけじゃなくて、まあ、いろいろとその油を刺したりだとか、してこう動くようになり、でしかもその自走っていうんですかね、モーターを動輪にくっつけて、で発電機で電気を起こしてそれで走るという、まあ、非常に稀有な例だと思うんですよね。でそういう機関車が今ここに標津町の大体役場の裏手なんですけど、でイベントも季節ごとにやってたりとか、あと冬もなんかこうイルミネーションをつけたりとかして、うん、あとあの当時ですね、あの根室標津駅に根室標津って書かれたその看板があったんですけど、それも今ここに展示してあったりとかっていうような、あの非常にあの面白いとこですね。それからですね、あとがあの今度別海町なんですけど、別海町にあの奥行き薄っていう、国鉄の駅があったんですけど、ここはあの残念ながらあの国鉄の車両はまあなくて、ただ別海町営軌道っていうあの簡易軌道があって、はい、その客車列車がここに保存をされています。で保存されているのはディーゼルカーっていうか、自走客車っていうやつと、うん、それから、ディーゼル機関車ですね。それとあとミルクをなんですか、カンカンを運んでるようなゴンドラ車とかあって、ここも本当綺麗に保存をされています。でその他の中標津町の役場の近くの公園っていうか、中標津町の郷土資料館ですかね、郷土館ですかね、そこの裏手に C11 確か209だったと思うんですけど、これが保存をされています。まあ、以上がですね釧路根室館内なんですけど、あと貨車ですね、国鉄の末期って貨車を売ったんですよね、
はい、
あの倉庫があり、これ結構あるんですよね、よく見ると、まあやっぱり頑丈なものなんで、まあ、ありますよというところですね。じゃあ今度はですね、釧路根室をちょっと飛び出して、あの十勝の方に、はい、ちょっと行ってみたいと思うんですね。で帯広市内にですね、あのとてっぽ通りっていう、あのなんだっけな、イオンさんのすぐ近くなんですけど、はい、ここの公園に十勝鉄道っていう製糖工場までこう原料運んだりだとかしてた、そういう客車っていうか蒸気機関車があって、十勝鉄道の蒸気機関車4号っていうのと客車コハ23号っていう、これなんか帯広市 の指定文化財になってるんですけど、ちゃんと屋根かかってて、綺麗に保存をされています。なかなかこういう小さい機関車って釧路では見ることできないので、とってもなんか面白いですし、本当によく保存状態をとってもいい感じで保存をされています。なんか帯広市内遊びに行った時にちょっとこう 見ると、あ、なんか面白いかなと思います。で次はですね、 新徳っていうあのもう、カリカチ峠のふもとなんですけど、ここにですね、デゴイチ95号機っていう蒸気機関車が、そうですね、新徳からのカリカチ峠の方に向かって、国道38号線行くとすぐです、あの市街地を外れてすぐのところにこのデゴイチ95号機っていうのが保存をされています。で、まあ、ちょっとこれマニア的な話なんですけど、デゴイチってあの1000両ぐらいあの製造されたんですけど、はいはい、この、 あの2桁の番、2桁っていうか95だとか50だとかそういう2桁のものって、あのボイラーの上の普通こう山が煙突があって、で砂箱があって蒸気溜めっていう、そういうこう3つぐらいこうポコポコと出てるんですけど、このデゴイチのこの、2桁のものはもう煙突からずっとそれが一つのカバーになってるっていう、ちょっと珍しい、蒸気機関車なんですよね。でこれなんか今新徳の駅前であの再開発っていうか今ちょっと工事やってるんですけど、なんかちょっとこの蒸気機関車はそこに持っていくかもしれないっていう話が、まあ、あって、はい、私たちもちょっとあの色めいたんですけど、まあ、残念ながらですねそれはちょっと今回は、まあ、なくなっちゃったんですけどね。で、この新徳のスキー場の入り口にあるこのデゴイチを見た後にそのカリカチ峠の方でずっと行くと、はい、途中札幌のあのなんかいろいろなこう、はい、ホテルっていうか宿泊施設があるんですが、そこの近くにですね、昔あの新内っていう信号場があったんですけど、そこにあの96型の蒸気機関車とか、あとはあの昔のブルートレインって言われる、寝台列車ですね、これは確か2両ぐらい保存されてて、ただまあちょっと手入れがその特に客車の方が昔私行った時は入れたんですけど、今ちょっと入れるかどうか全くちょっと分かんないですけど、そういった蒸気機関車がとかの車両が保存されています。でその他がですね、音更っていう帯広のすぐ北の方なんですけど、ここに862っていうあの蒸気機関車とか、除雪車ですとかそういうのが保存されています。で今度反対側にですね、広尾の方に行くと、これもあの知ってる人はあれですけど、昔あの愛国から幸福までの切符ってむちゃくちゃ売れてたんですけど、で今愛国駅がまだそのまま残ってるんですね。でそこにあの蒸気機関車、96型が1台本当綺麗な状態で、残ってて、もう先日8月の上旬だったかな行ってきたんですけど、やっぱり観光客の方っていうか見るからになんかこう年配みたいな、なんか自分と同じようなご夫婦の方が来てて、はい、なんか例えばまあ想像ですけど、若い時にあの当時まだ走ってた時にここで切符買ったりとかしてたのかななんとかって勝手に想像を膨らませてたんですけど、まあ、なんかあります。でその今度は幸福ですね、幸福の駅には今あの機動車キハ22っていう機動車、これがあの2両保存されてて、で駅舎にとかそれからあとあのまだ売店も、はい、まあ、あったりしてすごくまあ賑わってますね。でその幸福駅からですね、さらにあの広尾の方に行くと、あの中類っていう駅があったんです、はい、でここにも先日立ち寄ったところですね、あの駅舎そのまま で、はい、でしかもあのホームとかで機関車は残念ながらなかったんですけど、まあ、貨車が、はい、あの環球車っていう車掌さん乗っかってたあの車両と、それからあの無害車っていう多分これトムだと思うんですけど、それとあとワムっていうですね、あの有害車って屋根付きの貨車、この3両が、保存をされてて、まあ、そんな悪い状態ではなかったんですよね。でいろいろあの写真撮ってあったんですけど、まあ、夏だけにあのまあまあ雲の巣が結構かかってて顔に引っかかったりとかしてたんですけど、まあそれぐらいあの夢中になって撮影してたということだと思うんですね。それでさらにですね、その先に大樹町っていう町があって、ここのあの白林公園っていうところにも1台あのやっぱり9600っていうあの機関車が保存をされています。 まあ、本当にこう公園の中ですので、あの緑あふれる中にこう保存されてて、もうこの機関車もすごく綺麗だったですね。で、近くにあの図書館とか、なんかそういう施設もあったりして、非常にあのいい感じだなと思ってました。で、ここの終点の広は、まあ、残念ながらの車両自体もないんですけど、あの転車台、あ、でしょ、あ、動輪がちょっと保存されてたりとかします。で、最後にですね、ご紹介したいのが、あの私鉄でですね、やっぱりこう北海道拓殖鉄道っていうのが昔走ってて、これあの新徳からあのずっと北の方に向かって走ってたんですけど、このうちのですね、途中あの鹿追っていう町に、8622っていう機関車が、保存をされています。これも結構珍しいんですよね。で、私もそのこの機関車、多分なんですけど、新徳でしばらくちょっと放置状態でなかったかなと思ったんですけど、まあ、それがまあなんかこう復活して、で、これは鹿追町の今指定文化財になってて、屋根かかってて、とってもあの綺麗に保存をされています。で、今週はですね、あの釧路、根室、それから十勝地方に残ってるあの鉄道の車両をちょっとご紹介しまして、で、来週はですね、今度は網走の方の保存車両をちょっとご紹介したいと思います。
鉄道鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。